様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと、はい、笑ってしまう自分の顔。
どうしたんでしょうか。
今日ハロウィン志向で、なんかこのヘッドホンにも、
そうなんですよ、
ハロウィンのこのお帽子がついてたりとか、めっちゃ可愛い。
784ウェーブのね、福森ひとみさんチームが、
可愛い。してくださるんですね。この、周りも。
そうですね。
パンプキンのお化けがあったりとか、可愛い可愛い。もうノリノリでいきましょう。
はい。
ということはね、10月なんですよね。ハロウィンが来るっていうことはね。
そうですね。
はい、今日は10月の26日ですね。
はい。
秋になりました。
秋です。
うん。秋の余剰ね、しっかりとしていきましょう。
はい。
秋はですね、夏の湿気の多い暑い気温から、ゴロッと空気が変わって、
はい、
乾燥して、まあ涼しい季節、まあちょっと朝晩は寒いぐらいのね、季節になってきますね。一年で一番ゴロッと空気、気候がね、変わる時期っていうふうに言われてるんですけども、
はい、
乾燥がね、してくる季節なんですね。
うん、
星野さんどうですか、乾燥。
感じます。なんか、
お肌とか。
いつもよりね、こう化粧水をたっぷりつけなきゃみたいな。
うんうん、そうなんですよ、うん。お肌のね、乾燥する季節なんですけども、先ほど、ボイストレーナーのみー校長先生のね、みーちゃんも、
はい、
手とか、ね、結構乾燥が気になり出したって言ってね。うん、すいません、純子さんの顔が可愛くって今。
可愛いですか？このハロウィンのね、
そうなんです。今目があったら思わず笑ってしまいました。かわいいかわいい。あと見ていただきたいですよね、この顔 ね、お二人の。
あ、フェイスブックにそろそろ、
はい、アップします
ね。見てください。
はいはいはい。そのね、感想ね、まあ取っていくんですけども、それが秋の薬膳の養生になってくるんですけどもね、乾燥してね、喉がちょっと乾燥したから喉が渇いて水を飲むって、
はい、
これはね、喉を潤すだけであって、体がこのお水によって潤ってるわけではないんですね。
ないんですか。
そうなんです。潤わす食材っていうものを食べていただいて体が潤っていくっていうことなんですけども、
はい、
今ね、もう現にお肌がちょっと乾燥してきてるわっていう方は、
はい、
体の中が乾燥しているのでお肌が乾燥しているっていう風になっていくんですね。
なるほど。
うん、ですのでこの時期の薬膳っていうのは潤いを作る、ごめんなさい、はい、言えてない、潤いを作る食材を食べると良いっていう風に中医学では考えられています。
あ、なるほど、ね、
はい。ですので今日は潤いを作る、ごめんなさい言えてないね、潤いね、潤いを作る食材のお話を、
はい、
今日はね、していきたいと思います。あとですね、防疹法っていう診断方法があるんですけども、聞いたことあるかな。防疹ってね、望む、漢字は望む、
はい、
診断で、はい、防疹って読むんですけども、体にね、中にできている、まあ、トラブルとかは、全てお顔とか、目とか、
はい、
まあ、お肌とかっていうところに現れますよっていう。内臓は、まあ、ね、もう肌っていうのは、内臓がこう出ているもの、っていう感じで、内臓のね、鏡っていう風にお肌は言われてるんですけども、そのお肌をね、まあ、顔とかね、
はい、
見ると今の内臓の、まあ、現れですので、今のね、そういう状況が分かるんですね。
そうなんですね、
体質とかがね、
はい、
でそのお話を今月はね、防疹法っていうお話を薬膳料理教室ではしてるんですけども、
はい、
特にお顔で気になるって言ったらやっぱりシミとか、そばかすとか、
はい、
吹き出物、
そうですね、
ですよね。でそのね、出てくる場所によって、
はい、
臓器の現れが違うっていうふうに言われてるんですけどもね、そのシミも本当に気になりますよね。シミってね、老けて見えますしね、シミってね。
そうですよね、
そのシミができる原因とシミを取る方法の食材のお話も後半していこうかなと思います。
あ、楽しみに。
楽しみでしょ。はい、楽しみにしてください。
はい、
4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、乾燥がしてきますと、なんと五臓ね、五臓ってこの肺とか心臓とか肝臓とかね、腎臓とかの 秋は肺という臓器が一番しんどくなりますよっていう季節になってくるんです。
うん、
うん、このね空気をが乾燥しているこの空気を吸うじゃないですか、私たち吸ってね呼吸をして生きていっているわけなんですけども、はい、その呼吸で空気が体の中に取り入れて一番最初に取り入れる臓器が肺っていう臓器なんですね。
なるほど、
うん、ですので乾燥している空気を吸うと肺が乾燥してきます。
あ、なるほどね。
そうなんです。で肺っていう臓器は喉とか鼻も一緒の、ね、グループと考えますので、
はい、
喉の渇きとか、うん、あと鼻の渇き、気管支の渇きとかいうねところも肺の臓器のグループに入りますので、
うん、
ちょっと今の季節ね喘息持ちの方とかっていうのはしんどくなっていく時期っていうふうに言われてますので、その肺を潤わしていくっていうことがテーマになってきます。
はい。
でね、その肺が潤う食材っていうのがねあるんですよ。
あるんですね、
うん、その食材をね皆さん一生懸命食べていきましょう。
はい、
うん、その代表選手は白きくらげ。
白きくらげ、
うん、肺はね白いものが好きなんです。その中でもね白きくらげっていうね食べ物は本当にその体内を潤す作用があるっていう風に言われてますので、潤いと潤っていくとね美肌になっていくので、うん、美肌薬膳でもよく使われるんですけども、
はい、
白きくらげはねインターネットで注文できますので、うん、白きくらげをね購入されてもいいですし、あとは里芋、うん、里芋最近召し上がりました、う
ん、出回ってたんで購入しました、
うんうん、里芋はね薬膳的にね咳とか空咳とか喘息の症状にっていう風な薬膳になってますので、特に喉のトラブルが気になる方とか、
はい、
あとちょっと空咳が出てきたなとかいう方には里芋のお料理何でもいいです、
うんうんうん、
をおすすめします。で今月の薬膳料理の私のところの、お食事は、
はい、
里芋を湯がきますでしょ、マッシュするでしょ、
うん、
マッシュしてそこに舞茸とレンコンを細かく切ったものをあえて、
はい、
それをちょっと丸めて、
うん、
素揚げして、
うん、
であんかけにして食べていただいてるっていう料理をお出ししてるんですね。
もうなんかもうほっこりあったかい感じが、
そうそう、あんかけがまた、
うん、
やっぱりとろみをつけると体温まったりしますよね、うん、
なるほど、
うん、もう一回ねちょっとレシピ言いますね、
はい、
里芋を茹でます。で茹でたら柔らかくなるとねマッシュします、
はい、
でそのマッシュしたところにレンコンとか舞茸を入れて、もう細かく切って入れて、で私ところはハトムギをね、ハトムギも入れて、
うん、
茹でたハトムギも入れて、
うん、
お団子にして揚げたものにハトムギのあんをかけて食べていただいたりしてます。
ハトムギであんを作るんですか、
うん、ハトムギとね、ハトムギ粉とね、うん、片栗粉とねあんができるので、それで、うん、あんかけを作っていただいて、あとに作っていただいてっていうか、それで食べていただいてます。でちょっと生姜すりおろして、うん、食べていただいたりしてますねそうなんですよ、里芋ね、あとレンコンもいいんですよね。
レンコン、
うん、レンコンはね口や喉の渇きを潤すっていう作用があるんです。あとねビタミン C も取れるんですよね、レンコンってね。
なるほどね、
うん、ですので私は舞茸の中にちょっと刻んだレンコンも入れて、
うん、
相乗効果を出す食べ物にしたんですけども、
はい、
レンコンってね優等生でね喉にもいいですし、レンコン喉飴って聞いたことないですかね。
売ってますね。
ありますでしょ、
うん、
レンコンはね喉とか潤すのでいいっていう風に言われてるんですね。であとね血の循環を良くします。
はい、
うん、まあ利血作用って言うんですけども、血をね、まあ、循環良くするっていうことはまあいいんですよね。ドロドロ血液じゃなくなりますので、
うん、
だからレンコンのお料理何でもいいですよ。もうね刻んでスライスしたもの炒めてもいいですし、うん、里芋と一緒に煮ても美味しいですし、あとレンコンまんじゅうって言って、
はい、
レンコンすりおろしますでしょ、で水気を絞ってそのまま、うん、焼いていただくとレンコンまんじゅうになったりとか、
すごいもちもちしてそう。
そう、もちもちのレンコンまんじゅうできるので、ぜひぜひこの季節は里芋とか、
はい、
レンコンとかのお料理を食べるといいっていう風に覚えていてくださいね、
うん、いいですね。そう、吸ったり、うん、マッシュしたりってすると、うん、料理のレパートリーが増えそうですね。
そうなんですよ。そのマッシュした里芋でね、
はい、
ちょっと上級者はコロッケ作っていただきたい。
おー、すごい。
そうなんですよ、
うん、
あのねっていう話なんですけどね
、はい、
私十数年前に初めて薬膳料理教室に 行ったんですね、
はい、
でそれが薬膳料理教室っていうテーマじゃなかったんです、
うん、
で初めて教室っていうところに行って私が生徒として参加させていただいた時にそれが薬膳料理教室だったんですよ、
はい、
でその薬膳料理教室で秋だったんですねそれがねで、はい、秋の養生ということで、白い食材の話をしはったんです、
はあ、
でその先生もレンコンとか里芋の話をされたりとか、里芋のお料理を したんですね、
はい、
で私その時薬膳全然知らなくって、うん、秋にねなんで白いものを食べるのかとか、うん、肺がすごいテーマで、肺についてのお話とか、はい、肺を潤していくっていう話をしはってね、うん、なんか大人になってからの、はい、久しぶりのあの感覚でもショックというかカルチャーショックというか、
あ、
え、何言うてはんねやろみたいな、
うん、
え、何これ何っていう、
あ、確かに
分かります、
知らない世界に、
知らない世界、ほんでね全部知ってる食材なんですよ、
そうですよね、う
ん、あと肺っていう臓器のことも分かってるじゃないですか、うん、
はい、
秋になったら肺を潤す白い食材でレンコンと里芋を食べましょうとか、うん、白い豆腐を食べましょうとか、
あ、
白い大根とか白い白菜のお話をされて、すっごいそれがね新鮮で、さらにカルチャーショックというかショックで、その時の自分のこの思いがね未だに秋になると思い出されて、すごいピュアな気持ちになるんです、
あ、すごい、季節感とともに蘇ってくるんですね、
蘇ってくるのよ、で里芋なんか見るとときめくわけですよいやそれがねその先生ねコロッケ作らはったんです、
わ、
でそれがコロッケって何で作ります、普通
じゃがいも、
じゃがいもでしょ、うん、それを里芋をマッシュしたんです、でなぜかっていうと里芋は肺にいいからって、
なるほどね、
もうねそのね感覚が未だにビビッとくるわけですよ私には、うん、
そっか、この手があったかみたいな感じですよね、
なんかね新鮮で嬉しくって、それがもう十何年前なんですけども、うん、それがね真由美先生って言って、
はい、
ここでもパーソナリティされてる奈良ドット F でもね、
あの
パーソナリティされてる真由美先生なんですよ ね、
永谷真由美さん、
そう、永谷真由美先生の教室に飛び込みでこう行ったのが十何年前で、で今では私も本当に国際薬膳師の資格まで取るぐらい勉強させてもらったんですけど、きっかけはその真由美先生の秋の里芋から始まってるなっていう感じ、
そうなんだ、すごいきっかけですね、
そうだから今月ずっと里芋のお話とか里芋料理とかしてる時にね、うん、なんか感極まってね、うるうるしてくるよ、
あ、本当だねえ、もう人前で講師としてバリバリ活躍されてるんです
よ
ね、
それでさ里芋の話とかしてる自分が、うん、うわーなんて言うんかなっていう感じで、で集まってくださってる生徒さんにも、
はい、
実は私すごいショックなことがあったんです、いいショックね、うん、十何年前に秋には里芋を食べましょうねとか、うん、白い食べ物を食べましょうねって言われて、なんじゃそりゃって思ったのよっていう感じで、だから皆さんもすごい今の気持ちとか、うん、なんで白い食材なんやろとか、里芋食べとけばいいんやろなとか、はい、レンコンが喉にいいから今の季節か食べるんやなっていう風に、
うん、
覚えてねっていう感じでお伝えしているんです
ね、そうなんですね、もうアニバーサリーですね、うん、この月は、
そうなんですよ、なんかねときめく秋になると私、
うん、でもその感覚大事にしたいですよね、
ね、本当に本当に、うん、そういう風にしてね皆さんにもお伝えねしっかりとしていけたらいいなと思ってるんですけどもね、
第二の雅子さんを目指せ、
あ、そうなんですよ、うん、皆さんいろいろ薬膳とか熱心に勉強してくださってね、
はい、
もうほぼ2年通っていただいてる方とかも出てきまして、うん、みんなすごい興味持ってね、
うん、
通ってくださるので、でまたその、はい、習ったものを家族とかお友達にこう広めていってくださってるんですよね、うん、今里芋食べたらいいそうよとか、うん、喉にはレンコンがいいそうよとかね、いう感じで、で今日ミートレーナーのミー校長先生にも大根のど飴の話をね、
ちょっといいですね、
してたんですけども、うん、ミーちゃんはほらボイストレーナーだから、ね、はい、喉を大切にしないといけない、でこの時期秋っていうのが一番喉に来る、
うん、
季節っていうふうに言われてるので、
はい、
そういう時の民間療法は大根をまず角切りに切ります、1センチ角ぐらいに、はい、
うん、
でそこに蜂蜜をたらーっとかけておくと、うん、一晩で液ができていきます、
はい、
それは大根蜂蜜って言うんですけども、その液体をスプーンですくって飲む、
うん、
グッと飲む、
どれぐらい飲んだらいいですか、
もうスプーン1杯でいいです、
うん、
で別に大根は食べません、
はい、
うん、その液をこう飲むといい、ね、いいんですよっていう話をみーちゃんにしてて、はい、でみーちゃんが発信力あるから生徒さんにも言ってあげてなっていう話をしてたんですよ ね、うん、ね、
そうそう、若い人もみーちゃんのね、うん、意見ならそう素直に聞き入れてくれそうですもんね。
そうです発信力あるからね、うん、みーちゃん言ってあげてねとかいう話で言ってたんですけど、大根蜂蜜とか、あとそこにあのレモンスライスしてビタミン C をちょっと入れてね、っていう飲み方、シロップも
いいですね、
うん、おすすめですので、うん、そういったねあの形で民間療法で大根蜂蜜レモンとかね、はい、いうのを飲んでいただいたらいいですし、あとはね免疫力を高めていかないといけないんですよ、でその免疫力を高めるのに体を温めていただくだけでも免疫力が上がるんですけども、はい、そこにねニンニクとかネギとか生姜などの薬味を使った、うん、まあ、お鍋とか、あの湯豆腐とかね、はい、薬味をね味方につけていくっていうのもこれからの時期おすすめなんですよ。
おー、いいですね。
あのちょっとねゾクッときた時とか、はい、あなんか喉になんか来たわっていう時は、うんうん、白ネギをね、はい、焼きますでしょ、ちょっと焦げ目がつく、焼いてでお出汁の中に入れて、はい、生姜を吸ったものを飲むんです。
おお、美味しそう。
それは民間療法で体も温まるし、免疫力も上がるっていう風邪予防。
あ、そうなんですか、うん、
になってますので、うん、まあ、白ネギ刻んでいただいてもいいですし、はい、ちょっと火を通して、うんうん、お出汁と一緒に生姜を吸ったものと一緒に飲む、ぜひぜひやってみてください、
うん、やってみたい、
うん、あのいいですよ。あの純子さんもね喉を使うお仕事なので、
はい、
白ネギとか、うん、あの生姜とか、っていうのも味方につけて、
そうですね、
いただければなと思います。
ぜひやってみたいと思います。
はい、それではですね引き続き、はい、シミ取り療法の薬膳を話します。そ
うそう、今日のメインですね。
メイン
待ってました。
あのね中学では、はい、シミのできる原因は血液の汚れ、血の汚れって考えるんです。おけつって言うんですけどね、
はい、
血の汚れがシミの原因とかくすみとか、
うん、
あのそばかすとかの原因になっているっていう風に言われてるんですね、
はい、
で私たちお顔ってね毛細血管がいっぱい集まってるとこなんですよ、
うん、
細い血管がね、でそこの細い血管にまあ汚れとか、はい、シミの原因のあるものとかがあると浮かび上がってきてしまうとかね、
うん、
いうのがまあ、中学で考えられるシミは血液の汚れからできているっていうふうに考えるんですね、
はい、
まあ、あの先ほども言いましたけども中医学っていうのは皮膚ね、皮膚は内臓の写し鏡っていう言葉があるんですね。
あ、
ですので内臓の調子によって、ね、まあ、皮膚のね、あのそばかすとかシミとかの出来具合も変わって、出来具合って言ったらおかしいけど変わってきますよっていうふうに言われてるんですね、
は
い、
うんうん、
血の滞りがシミのようなものができやすくなりますということです、はい、で血をサラサラにするオリンピック選手権があるとします、
はい、
食材でね、うん、日本中でオリンピックの選手がこう集まってきます、それは青魚が集まってくるんです、はい、いろんな食材を勝ち抜いて、
そうなんですか、
血液をサラサラにする選手権で勝ち抜いて、うん、オリンピックに集まる選手たちは、イワシとか、はい、サバとかサンマとかアジとかっていう青魚なんですね、
うん、うわ魚強いな、うん、
青魚ね、
うん
うん、青瀬の魚好きですか。
好きですけど、うん、なかなかこう面倒さが先に立って、
うん
うん、
今やったらサンマ、
サンマ、
うん、サンマ出てきましたので、うん、サンマはもう塩焼きにするだけで美味しいですし ね、
うん、
あとはねサバ、
サバ、
サバ缶ってもうたくさんお味でね出てますでしょ、うん、サバ缶もいい、
うん、
青瀬の魚をね、はい、身につけていただく、身につ食べていただくと、うん、血液サラサラ効果がありますよって。ほら青魚には DHA、EPA っていうオメガ3系の脂肪酸が多く含まれているので、そういうのサプリメントにもなってますよね。
そうですね、うん、
サプリメントをね飲むぐらい血液サラサラになりますよっていう健康法がありますので、うん、ぜひねサプリメントではなくってそういう青魚をそのまま食べていただきたいっていうのが薬膳ご飯のおすすめなんですけども、はい、生じゃなくてもその缶詰、イワシの缶詰とか、うん、サバ缶でもいいです、
うん、缶詰手軽そうですね、うん、
それでもいいです。その時はね汁ごといただいてください。
あ、
汁にそういう液が出ていってますのでね、うん、
はい、
汁ごと食べるっていうので、
うん、
私のシミ取り方法のおすすめの食べ方はハトムギはほらもう血液きれいにする、ね、
はい、
代表ですので血液きれいにしてシミが取れる ハトムギご飯を食べて、青背の魚、はい、例えばサンマを焼いて、うん、そこにねちょっと香りのあるものを入れてもらいたいんです、
はい、
いくらいいものとってもね滞ってたらダメなんですよ、巡らさないといけない、うん、っていうので香りのもので柚子とか、
はい、
すだちとかレモンとか、うん、なんかもうついてるでしょ居酒屋さんに行ったら。
そうですね、
魚には、
うんうん、
でそこにちょっと消化を良くする大根おろしを添えて、
はい、
プラス味噌汁、
味噌汁、
味噌汁はキノコの味噌汁でもいいですし、貝の味噌汁にしたらもっと血を作る働きがあるので、うん、貝の味噌汁にしはったりとか、だからハトムギご飯に青背の魚を食べて、はい、香りのものを添えて、うん、お味噌汁、これを1週間に 1,2、はい、回食べるんです、
うん、
これね青背の魚を2回以上週に2回以上食べると、
はい、
心臓病の予防になるって言われてるぐらい血液にいいんですよ、
うんうん、
ですのでこれをね皆さんあの今月のあのお料理教室に来てくださった皆さんにはお伝えでね、
はい、
宿題で、
うん
うん、こういうの食べてくださいねっていう風に言ってるんですけども、
なるほど、
今日ねぜひちょっと青背の魚あんまり最近食べてないわっていう方いらっしゃったら、うん、
はい、
食べるようになさってください、う
ん
う
ん、ぜひ
今日スーパーで青背の魚食べましょう、
ね、
でその中でもイワシがいいんですよ、
はい、
イワシって最近食べたことあります？
なんかこう開いてくれてたら買おうかなって、う
ん、どんな料理にしますか？
フライとか、
うん、
煮付けも好きですけどね、
イワシの煮付けね、うん、甘辛く梅干しと炊いたり ね、はい、
ね、
私はちょっとね梅干しと炊くのが苦手なので、うん、片栗粉をつけて両面焼きして、
はい、
ニンニクとハーブソルトで、食べたりとか、あとイワシはオイルサーディンって言って、うんうん、オリーブオイルでちょっと煮て、
はい、
鷹の爪とかガーリック入れて、うん、で、まあ、バケットに塗って食べるとか、
あーおしゃれですね、
うん、そういう方法でもいいですので、うん、洋食に変更していただいてもいいですので、イワシ、サバ、サンマ、アジをちょっと食べていただくと、高血圧の予防もできますし、心筋梗塞とか脳梗塞のリスクを改善します。
そうですか、
うん、あとね血液サラサラといえば、はい、納豆ですよ。
納豆、
うん、納豆食べますか？うん、
結構食べる方だと思います。
素晴らしい、
うん、
私納豆そこそこ苦手なんですね、
うんうん、
納豆食べれる方いらっしゃったらね、
うん、
手軽でいいかなと思うんですけど。
そうですね、
納豆ご飯とかねいいです ね、
ね、
あと調味料ではね酢っていうのがね、
はい、
まあちょっと血液サラサラにしてくれますので、酢の物、
酢の物ね、
うんうん、っていうのもいいですので、
はい、
納豆に酢をちょっとかけて、
おそこに行きますか、
うん、かけて食べるっていう方法も、うん、納豆ちょっと苦手だわっていう方にもおすすめかなって思うんですけど、
う
ん、
確かにいけそうですね。
あ、そうですか、
うん、
一回やってみてください、
はい、
うん、血液サラサラ効果 ね、
ね、
シミとかくすみの原因は血行不良とか血のドロドロからくるっていう風に言われているので、血をサラサラにしてくれるものを食べていく、
はい、なるほど。
であとね玉ねぎをスライスして、生で食べると、
はい、
すごくこれも血液サラサラ効果があるんですね、
はい、
で生で食べるのちょっと苦手っていう日本人の方、うん、胃腸が弱い方多いですので、そういう時はねちょっと空気にさらしておくんです、
はい、
水に揉まないで ね、
なるほどね、
空気にさらしたものを食べると、うん、血液サラサラ効果にもなりますので、おすすめがアジの南蛮漬け、
はい、
アジをフライにして、
うん、
玉ねぎとか人参とかピーマンと酢で漬ける、
わ最高の組み合わせですね。
そうなんですよ、アジの南蛮漬け
本当だ、
うん、もしご自分で作れないわっていう方、うん、でスーパーでお惣菜を買うわっていう方はアジの南蛮漬けって結構売ってるので、
結構見ますよね、うん、
それを作らはっ食べはったらいいかなと思います、
うん、本当ですね。
あとね、だから酢につけておくね玉ねぎを、はい、玉ねぎスライスして、うんうんうん、酢をたっぷり入れてそこに蜂蜜とか、
はい、
甘みのあるものを入れて、やっぱりこの季節は蜂蜜がいいけどね、
ねえ、
うん、喉を潤す蜂蜜も、この蜂蜜喉飴があるぐらい喉を潤しますので、うん、蜂蜜と酢と玉ねぎを味方につけると血液サラサラ効果、
はい、お
そうなんですよ、
うん、
これねものすごい民間療法としては効果がありますし、あと簡単に作れる、
うんうんうん、
玉ねぎも酢もどこでも売ってますので、ね、 ぜひ作り置き、うん、なさっていただいたらなと思うんです、
うん、
今日食べましょうね皆さんね。
もう決まりですね、
うん、青瀬の魚と玉ねぎを刻んで、ね、うん、で飲むことが好きで料理嫌いな方は、
はい、
じゃじゃーん、缶詰を、うん、サバ缶を開けます、
はい、パッカ
パッカで、そこに玉ねぎをスライスするか、らっきょうのっけます。
らっきょうね、珍しいですね、
うん、らっきょうも血液サラサラにする玉ねぎのグループに入りますので、うん、
それ
で食べる。
え、
もう缶詰ごとでもいいって、どんな薬膳の先生やでもとりあえずね、うん、料理うんっていうよりも、うんうん、食べていただきたいんですよ。
なるほど。
そうそう、そういうので、あの、うん、缶詰でもいいですよっていうね、あの風にお伝えはしてるんですけども、うん、それだったらできるわっていう方いらっしゃるので、
確かに
サバ缶を開けて、うん、らっきょう上に乗せるとか
いいですね。でもね、
うん、簡単薬膳やっていきましょう、うん、それでね、あの即効性はないんですけども、
はい、
それが血液サラサラにしますよっていうふうに言われてますので、うんうん、はい、やらない手はない、
やらないではない、
うん、
確かに
そうなんですよ。ぜひぜひ皆さん、あの薬膳ね、うん、お料理シミ取りにもね3ヶ月ぐらいこういう生活を続けると、シミが本当に薄くなるっていうデータはありますので。
本当ですか、
うん、そういう本たくさん出てます。薬膳ではね、
週に2回
週に2回ぐらい、うん、あのまあでも週に2回以上食べてもいいんじゃないかな。
なるほど、最低2回、
うん、うん、最低2回、2回以上って言うはるね。
あ、そうですか、
うん、言いますので、
チャレンジしてみようかな、
うん、やってみましょう、ね、皆さんで。でそこでハトムギ入れてくださいね。ハトムギ茶でもいいですので、ハトムギも解毒で血液をきれいにしますので。
そうですね、
うん、入れていただいたらいいかなっていうふうに思います。
わ、ちょうどこう夕飯のね、支度をする方にはぴったりの話題でしたね、
うん、ねえねえねえ、そうですね、うん、またね、来月もあの11月ね、その秋の養生と、
はい、
どんどん今度は冬の養生になってきますので、
うん、
うん、そのお話も続けていきたいと思います。
そうですね、わかりました。え、それではハトムギの森、ハトムギ専門店の思いとはお聞かせください、
うん、はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
はい、ハトムギの森どうやって行きましょうか。
はい、子供にありますね、古市っていうところにあるんですけども、住所は奈良市出屋敷町 141-1、 電話番号は 074-2-6283-18 です。そこではね、あの奈良県産のオーガニックのハトムギ茶やハトムギのパンですね、ハトムギのパン人気ですね。
やっぱり人気ですか。
人気です。ハトムギのグラノーラなどもね、販売しておりますし、やはりそのハトムギをね、たくさんこう販売して、それ食べてる方がやっぱり便通が良くなったりとか、うん、お肌の調子が良くなったりっていうので、口コミでね、広がっていっておりますので。
そうですか。
で、あのお店ではハトムギのパンをイートインもできますので、
うん、
ぜひね、いらしてくださいませ。
そうですか、ね、肌の綺麗なスタッフさんがお待ちしてますもんね。
そうですよね、本当皆さんハトムギに出会って食べ始めると人生が変わりましたっていう方が多いですので、うん、
やっぱ肌の調子が良かったら気分も上がりますからね。
上げ上げでいきましょう
上げ上げでいきましょうねはい、ありがとうございました、
はい、
ここまでハトムギ料理研究家の美味しく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もお聞きください。
よろしくお願いします。